ちしています。
Kiss FM Kobe Viva Love Radio。
兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。さあ、ここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るいいところを近藤学徒がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今月12スターズでピックアップしたのは兵庫県の中南部にあります稲美町です。まずは町長のインタビューをお聞きください。はい、ということで本日の12スターズは稲美町に来ています。稲美町のロードスター中山町長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これもうおもてなしがすごいんですよ今日も。町長、これまず、大麦ですか。
そうですね、あの目の前にあるのは、はい、もう今稲美町一面に広がっている大麦畑 の、うん、あの大麦をちょっとあの取ってきました。
僕この稲美町でこれ見るの初めてなんですよ。この黄金色になった大麦を見るの初めてなんで、今日ちょっとこれ楽しみですね、
はい、
そしてこれ麦茶もあるんですけど、この大麦がこの麦茶になるんですか。
そうです。
実際
そうなんです。あの西日本で、うん、皆さん多く飲んでいただいている麦茶のほとんどが稲美町産と言ってもいいぐらい、稲美町は大麦の産地で、
はいはいはい、いやそうですよね、はいはい、
これを、まあ、焙煎して、はい、あの香ばしい麦茶の原料になっています。
このストローは何すかこれ。
今はもう本当にあのプラスチックとかね、はい、今の社会的にも問題になってきて減らしていこうという形で、う
んはい、
そういえば大麦のこの軸って空洞だよねっていう形で J さんの方が
大麦のストロー、大麦で作られてるんですか。
ストローの茎が空洞なので、もうそれをストローにして、
これ空洞になってるんですか中。
そうなんです。
それでそのままストローにしたんですか。
あ、もちろんあの口につけるものなので洗浄して長さを揃えてっていう形で、しかもあの農福連携という形で、あの福祉作業所の方々があの丁寧にお作りになられて商品化されてるものです。
すごい。これはだからじゃあもう自然に帰るんですね。
もうそうですね、プラスチックじゃないので本当に自然そのものの。
すげえ、はい、せっかくなんでじゃあこのストローを使って麦茶いただいていいですか、はいはい、本当にこれ空洞になってるの。あ、空洞になってるわ。いただきます。思い出す、あの子供の時の灼熱の中走り回って汗だくで飲む麦茶、美味しい。
ありがとうございます。
ストローもいいよ、硬さもいいっすね。ちょうど
馴染むというか口に、うんうんうん、
は
い、
ファーミン麦茶、これは売りもちろん売ってますよね。もうね、
はい、稲美町の虹色ファーミンでも売ってますし、はい、このストローもまたあの今年今たくさん、はい、あの麦ができてるので、はい、これを元にストローも作っていくっていう感じで。
このストローはいいですね、
はい、
このトマト、
はい、
むちゃくちゃいい色、なんか輝き方がいいっすね。
濃いです
。濃い濃い深い。これもですか。
これもあの稲美町の特産で、稲美町本当にあのミニトマトから中玉から大玉までいろんな種類のトマトが稲美町で作られてて、もちろん美味しいんですけど、いろんな味があって選べる楽しさがあります。
これも食べていいですか。
どうぞガブッといってください。
いただきます。
多分びっくりすると思います。
この前
い
こう。うん、むっちゃくちゃうまい。めっちゃジューシーですね。これはね、はい、もはやねトマトの情熱ですよ。トマトの情熱があ
ふれ
出てきました、は
い、でこれをね麦茶で
ちょっと。おいしい。なるほどね、トマトと麦茶で、はい、体にいいものしかない、
はい、
今日は、
はい、
今あの目の前に写真も置いていただいてるんですけども、
はい、
これ町の一番の話題ということでいいんですか。
そうですね、大麦もそうなんですけど、今、うん、南町で一番話題といえば、はい、あのコウノトリのヒナが、うんはい、4月に4羽生まれました。
すごいっすね。うわー、かわいい。本当だ、4羽並んでる。
はい、
これはいいですね。
そうなんです。あのコウノトリは、うん、あのこれまでも東有馬地域にたくさん飛んできていたんですけれども、はいはい、今回巣作りをして、うんうん、ヒナが生まれるのは本当に初めてのことで。
あ、初めてなんですか。
そうなんです。
なんか なんだろう、頑張って 産んでもらったとかじゃなくて自然にですか、環境は整えたんですか、やっぱり。
もちろん、まあ、今回、はい、まあ、ある企業さんの、はいはいはい、敷地内で、まあ、はい、巣作りをされたんですけれども、その企業さんも町内で、有機無農薬の米作りをされたり、はいはい、まあ、稲美町でも、まあ、ため池がたくさんあって、まあ、そういった自然豊かな環境を見て、うん、この鳥がここがいいなということで巣作りを子育てを今していただいているところです。はい、
そして町の魅力ベスト3っていうのを町長から教えていただきたいんですけども。
そうですね、
3位からちょっとお願いしたいんですけども、よろしくお願いします。
は
い、
やっぱりため池の多い町って有名ですので、はいはい、うん、南町には88個のため池があるんです。はい、この鳥がやってくるのもこのため池で冬の間浅くなって餌が取れるので、うん、この鳥がやってきてくれるってい
う。そういうこともあるんですね。
そうなんです、で、まあ、ため池、農業用なんですけれども、まあ、それ以外にも例えば稲美町のため池って周囲が遊歩道で整備されてますので、歩いていただいたり、うん、まあ、ランニングをしたり、はい、今年の3月には駅伝大会も開催をされて私も走ったんですけれども。
何キロ走ったんですか。
4.5 キロかな。
そうです、すごい。
でこれからの季節は麦のサーフィンができたりサップもできますのでね。
はい、やってました。僕先日稲美町に来させていただいて、はい、連れて行っていただいた河口駅行ってきたんですけども、ウィンドサーフィンしてました。
そうですね、風が強い日はもうウィンドサーフィン。
そうっすよね、はい、あれ OK なんですか、あそこの池は。
もう
OK してるんですか。
大丈夫です。
すげえ。
はい、もちろんため池にフェンスもしてませんし、はい、もうため池に親しんでいただけるように、はい、もちろんその安全っていうのはもう自ら確認をしていただきたいんですけれども、はいはい、そういう禁止ということじゃなく、まあ、触れ合うという形で。う
わ、いいですね。じゃあ2位は。
2位は、はい、これもコウノトリ続きなんですけれども、まあ、コウノトリが子育てをするように、人間にとっても子育てがしやすいという形で、まあ、国の方で今支給が始まっています、はい、妊娠出産の、うん、支援事業の10万円に加えて、はい、町独自でも、まあ、5万円の、共通商品券を渡しをしておりますし、まあ、高齢者の方にも、はい、高齢になると、うん、まあ、車の運転が不自由になりますので、うん、バスタクシー券をお配りしたり、はいはいはい、まあ、補聴器の、まあ、補助を出したりという形で、まあ、子育てや、まあ、高齢者にとっても優しい町、まあ、それが2位。
そして1位は、
はい、なんといっても学校給食です。
はい、おー、いい給食。
はい、まあ、美味しいのはもちろんなんですけれども、はい、稲美町の小学校では町内で採れた農産物を積極に取り入れて地産地消に取り組んでいます。うん、はいはい、もう先ほど食べていただいた、うん、美味しいトマトや
トマト、
メロンも出ますし。
あ、メロンもですか。
はい、
給食で
出ます。
メロン出るんですか。
はい、でそれから
贅沢だな。
まあ、何より毎日食べていただいている、まあ、ご飯なんですけども、あ、はいはい、まあ、これがその特別に栽培された、まあ、コシヒカリ万葉の香りという、まあ、稲美ブランドを、
うんうん、
使っています。
いや、これ給食って本当めちゃくちゃ大事ですよね。
毎日。
そうっすよね、
はい、子供が食べるものなので安全安心で。
そうっすよね。平成20年から29年まで開催された農林水産省主催の。
そうですね、まあ、そういったちょっと昔の話なんですけども、
はいはいはいはい、
コンテストがありまして、はいはい、まあ、そちらの方で10年連続、まあ、近畿農政局賞もいただいてる、まあ、その美味しさとかそれからそのレシピに関してはもう折り紙付
き。これじゃあもうやっぱり子育て支援っていうのにすごい力入れてるっていうのが、まあ言ったら
2
位1位がそこですもんね。
はい、もうこれもコウノトリ続きなんですけども
はい、はい、
コウノトリってまあそこで取れたもので、
はいはい、
子育てをしてるんですね。
うんうん、
まあ、学級給食もこの稲美町で取れた美味しいお米や野菜を、うん、使って子どもたちが元気に育っていく、うん、まさにこれが稲美町の子育てだと思います。
そして今後の目標などあれば。
実は本年度から、はい、先ほどご紹介をさせていただいた給食でも使っている万葉の香りを、はい、さらにその無農薬栽培でやっていこうということで、うん、営農組合さんそして JA 兵庫県さんにもご協力をいただいて今それに取り組んでいるところです。
すごい、
はい、オーガニックっていう形で。
これは安心安全ですね。これ
そうですね、もう学校給食、その安全安心で美味しい学校給食をさらに進めていきたいと思っています。
ありがとうございます。稲美町長中山町長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで稲美町中山哲郎町長のインタビューダイジェストをお聞きいただきましたけども、あの町長、まあ、就任して間もなく1年迎えるんですけども、はい、やっぱりその元気ですわ。
元気だし若いですね、
うん、あと真っ黒、
あ、焼けてるということの、うん、あの
前回で松崎しげるっていう表現僕したんですけど、はい、まあ継続中でしたね。
本当なんか写真見たらマシかなと
思った。いやいや、もうやっぱ出てるって感じます。外に
いろいろこう出てね、そうそうそうそう、パワーがあるから。
そう、あの焼き方はもう絶対普通の日焼けだから
いいと思います。
うん、なんか外好きなんだろうなって。だからね、前回ロードスターでちょっと僕に乗せてもらっ て、
そうでしたね。
今回はちょっとすいません、時間がなくてって言って大丈夫ですよって言って、はい、
なんかあの麦茶ね、大体皆さんが飲んでるのが、うん、稲美町がほとんどだ。
そうです、稲美町のやっぱ大麦をめちゃめちゃたくさん使ってるんで、ね、
そう
や
ったんや、
うん、そうみたいです。
麦茶大好きやもん、
もう聞いたことあるようなね、その麦茶も、うん、もちろん
そう、はい、ミネラルがね、たっぷりなので、はい、そうそう、これから夏特にいいよね。
でさらに姉さん、今姉さんの前に、はい、その大麦で作ったエコなストロー、
これ大麦なんやね。
そう、それ大麦で作ってあるんですよ。ちょっとそれ使って飲んでもらっていいですか、ストロー音最後の音
え、これ十分やん、これすんごい吸える。
そうなんですよ。でこれは自然に帰るんで、
これでいいじゃない。
俺も言ったので、いいのこれって言ってて、ペットボトルの長さと比べたら離したらちょうどペットボトル落ちちゃうのよ。
あ、そうか、もうちょっと長さがね。
でそれが節と、うん、植物の大麦の節と節の間で取ると、あ、じゃあこれそのぐらいになっちゃうらしい
のよ。ちょうどね15センチぐらいですね。
そうだから、うん、ミニのペットボトルか、もしくはお店でね、コーヒーなんか出すときはめっちゃいいと
思います、うん、もう私町長がねプラスチックって言ったら気になってしょうがね。プラスチック
そうなんですよ、俺も気になったけどまあインタビュー中にね、
そうですね、
プラスチックってというわけでいかなかったんで俺も気になりましたけども、
みんな言うんですよプラスチックって最高です。
ゴリゴリでした、はい、面白かったです。
あとこう多いよ大麦、もうぜひストロー使っていただいて、これ全国に浸透したらいいよね、稲美町のね。い
や、俺これはすると思う。
いいと思う、う
ん、このアイディアは本当に素晴らしい。麦茶もうええってその音、あの楽器にはなるんだよ。
楽器になるよこれ。ちょっと無理やな。
いや無理だろ、ちょっとじゃなくてだいぶ無理だろ。気づくの遅くない？
すいません。
そしてコウノトリ、こちら
孵化した。
いやそうなんですよ、4羽かな、うん、明日ということで写真見せてもらったんですけど、むちゃくちゃ可愛かったし、やっぱその子育てっていうのに力入れてる地域なだけにもうぴったりなんです。だからなんかそういう流れというか、もうそういう地域なんだろうなっていう、この鳥、この鳥自体ももうなんか
安心してね住める場所ね、
とてもいい場所なんだなっていうのはすごい思ったし、まあもう近々ね稲美町のなんかマスコットキャラクターになってくるんじゃないですか、この鳥が。
せやろね、
うん。ただこれはあの企業さん の敷地内っていうことなんで、はい、あの皆さんあんまり詮索して写真撮り行くのとかはちょっと気をつけてもらいたいなって、ね、思いますのでお願いします。そしてね、昼飯いつも迷うんですけども、今回は播州醤油中華そば&つけ麺の今昔物語、
うん、美味しそう。
こちらに行きましょう。姉さん、播州ラーメン食べたことあります？
播州ラーメンあります。
どんな感じでした？
ちょっと 味が濃いかなっていうイメージ。
あ、そう、ちょっとね甘いんですよ。
お醤油、ね、
甘い醤油使ってて、はい、で、まあだけどすっきりっていう、なんとなく不思議なラーメンなんですけども、僕はあのチャーシュー麺とビッグ餃子みたいなのをいただいたんですけど、
う
ん、
よう食べるね。
いやどっちもしっかり美味しかった
ですよ。
チャーシューも美味しかったし、
つけ麺も食べたいわ。
なんか大人気でしたよ。もう並んでましたもん、僕ら行った時に、うん、すごい。あのちょっとポツンと離れたところにあるんですけど、うんうん、すごい人気で、あの目印は、はい、お店の前の看板に背脂給油所って書いてある
んで、最高や
そう、ガソリンスタンドみたいな感じになってますね、それをあの目印に言っていただけたらなと思います、はい。そしてあのね、いつもお世話になってるんですよ、これトマト屋中村グエンさん。
グエンさん、
もう最強に美味しいトマト、
もうね驚いてました、うちの家族が。
あ、そうですよね、あのグエンさんのトマトちょっといただいて帰ってきたんですけど、
ね、母の日にちょうどみんなで食べたら、何これめっちゃ美味しい、ね、もう初めてあんなにみんなテンションがあったの、うん、
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。母の日にもらったトマトをプレゼントしたんですか？
違う違う違う、みんなでご飯食べてて
今のそういうことですよね。俺はちゃんとなんかこのグエンさんのところで、うんうん、 母の日で送りましたよ、トマト送りました、
ね、はい、私は母に料理を作ったんです。イタリアンが食べたいって言うからイタリアントマトと、うん、あのモッツァレラチーズのカプレーゼを作ったんです。その時に
この人やばいね、
びっくりした、おいしい、買ってきてって言われたんです、
う
ん、い
やすごかったですね。
感動しました。
いつもラジオも聞いていただいてるし、今も聞いてくれてると思います。
ありがとうございます、またよろしくお願いいたします。
で、あの僕が言ったもんだからね、働いてる方皆さん一回休憩にして、うん、みんな写真撮るぞ撮るぞっておいでおいでって言って、うんうん、出てきたあのスタッフの皆さん、うん、もう俺のこと誰かわからないから、うん、
誰やこの人
みたいな感じになって私たちの休憩時間をガクトで使わないでくださいみたいな感じになって俺逆に申し訳なかったんだけど
すいません、お世話になりました。
写真は撮っていただきましてありがとうございます。
中村グエンさん、
はい、また宿美代子トマトこれちゃんと買うと思いますんで、はい、
ちゃんと買います、はい、
そしてあの喫茶万葉、これね毎年取材行ってね定休日なんですよ。
なんで
たまたま、ただ今回やってまして、
はい、開いてた、
初めて店内行って喫茶万葉さん食べてきましたし、これ店内でもキス流れてます。
あ、すごいですね、本当にありがとうございます。
初めて行ってきましたよ、万葉さ さん聞いてますか、万葉さん
何食べた、
まあ、もちろんガクトで気づかれなかったんですけど、万葉さんでも、はい、いやこれはもちろんあのわらび餅ですよ。
わらび餅ね、うん、有名だよね、
まあ、やっぱり店で食べるのが一番いいね。
あ、やっぱりそうよね、
なんかプルンプルンでたまらんかったっすもん。
わらび餅だけ、
わらび餅と、はい、あとうちのスタッフパフェ、
パフェ、
わらび餅パフェ食って
ます。あ、そういうのもあるん
や、何でもあります、ここは
もういくとこいっぱい
あるの、ランチも食べれますから、ここ、
うん、
ぜひここ行ってほしいな、行ってほしいな、でも皆さん知ってますから南町超有名なんで、
はい、
南町に行く際はここちょっと寄ってほしいなと思います。
わかりました。
そしてメッセージも皆さんたくさんありがとうございます。もこママさん、もこママさん、もこママ43はね、稲美町には子供や町民の居場所づくりを考えて行動している人が多い気がしますと、うん、中でもゆるりやさんには駄菓子を買いに行けたり、宿題を持って行ったり、ただ行って話をするだけなど子供たちが集まっていますと。
え、宿題持っていくの？
そうで、みんなやってんだって、そこで。秋には子供の町稲美というイベントがある予定で、子供たちが考えてお店を開いたり、
うん、
町長を選挙で決めたり、通帳を作ったり、税金を払ったりと、子供たちが実際の町の仕組みを学べるような会がありますし、
あ、す
ごいね。私の娘は去年1年生で初めてお客さん、うん、町民として参加してとても楽しかったようです
町民いいね、
取材に行けたら行ってみてほしいですということでね、ちょっと次回行きたいなと思います。トライチさんは、うん、エボリューションレザーというレザー屋さん、
めっちゃいいやん、かわ
いい。いや、そうなんですよ、これは全然知らんかったっすね。スタッフもえ、こんなとこあるんだって言ってましたけど、これはちょっと行きたい。
何、エボリューション、革命を起こすわけですね。
で、なんか多趣味で凝り性でバイク、植物、アガベなんかも多方面に精通されてるってことで、
ぴったりやん。
ちょっとエボリューションレザーさん、ちょっと要チェックです
ね。
そして年中もさくさんはビッグママ、これジェラート屋さん、
あの有名よね、
有名有名、ここは、はい、うんうん、前回行きました。大きなお母さんいなかったですけどね
、
はい、それミルクキャンディーさんもビッグママさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてピクニックさん、そしてタケヒーさんは、うん、パン屋ピクニックっていうとこあるんだって。
あ、ピクニック、
うん、毎週水曜日のプチパンデーが特に人気ということで、税込み50円で食べれるパンがあるということです。
もう爆買いする。
動物パン1個50円、動物パンって
猫ちゃん
とか、そうそう、カメ、羊、クジラ、ハリネズミ、ゾウ、シロクマ、ウサギ、ヤラ、
めっちゃいるよ、
子供にめっちゃ人気って
カメさんとかね、
すごい50円、素晴らしい。そしてヨシヒロさん、ヨシヒロ89さん、うん、そして、ママカビゴンさんは喫茶万葉、やっぱり大人気と、あ、
やっぱり人気ですね、喫茶万葉さん。
あたちゃん、ありがとう、今昔物語、
あ、
ラーメン屋さん、
ラーメン屋さんね、
う
ん、
ありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございました。今回もね、稲美町からプレゼントあります。米粒麦一袋1キログラムをこちら5名様ということで、
なんて
1キログラム米粒麦ご飯に混ぜてか、炊いても栄養満点ですし、
スープに入れても美味しいんだよ。あ、そう
ですね、絶対美味しいですね。ということで5名様こちらプレゼントです。応募はキッス FM 神戸ホームページのリクエスト&メッセージからビバラレディを選んで送ってください。当選者の発表は今日の番組エンディングで行います、
うん、
ということで宿姉さん、絶対稲美町行って、さらにグエンさんのところでちゃんとトマト買ってくださいね。
もちろんです、
よろしくお願いします。
はい。
さあ次回は6月16日ピックアップするのは福崎町、妖怪の街ですということで、キスナー&ビバラーの皆さん、近藤学徒に福崎町のおすすめスポットぜひ教えてください。メッセージお待ちしています。以上、兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。